おはようございます。私は成長の絵本部講師の角見博之です。第5回目の本日は、成長の絵総裁、谷口正信先生のご著書、今こそ自然から学ぼうをテキストにして、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。今年の4月の初め、私が布教伝道責任者を務める成長の絵東京第二教区では、河口湖畔にある小高い天井山に総勢35名ほどで植樹に行きました。数字を70本植えたのです。山頂までの木々の中はまだ余計残っている山道を歩き、思いっきり新鮮な空気を吸うことができました。そして汗をかきながら、ツツジの木を皆で植えました。このツツジは2ヶ月後には綺麗な花を咲かせるとのことで、皆はまたそれを見に来たい、と笑顔いっぱいで話しました。やはり私たちは自然を愛しているのだと実感しました。そしてその自然も私たちに心を和ませる癒しを与えてくれました。その癒しの本源は、宗教的に言えば大自然に宿る神仏と言えるのではないでしょうか。また人と自然はお互いに生かし合っています。例えば、私たちは生きていくのに酸素を必要とします。わずか数分でも酸素がないと私たちは生きていくことができません。その酸素は植物からもらっています。動物が酸素を吸収し、代わりに二酸化炭素を出す。植物はその反対に二酸化炭素を吸収して酸素を出す。これだけ見ても私たち人間をはじめ動物と植物はお互いに生かし合い、共存していることがわかります。私たちが自然を愛し、一体感を求めるのは当然のことと言えますね。またこの酸素と二酸化炭素について、私は30年ほど前、興味深いテレビ番組を見たことがあります。世界を旅する番組でしたが、ある南の島で晴れの日が続いて草が広い範囲にたくさん茂ったのです。雨も適当に降るところですから、枯れることもありません。するとどうなるでしょうか。草が自然発火して燃えるというのです。なんで燃えるんですかと旅人が聞くと、現地の人が草があまりにも茂ったので、この地帯の酸素が多くなったのです。そこで燃えることにより、直接酸素を減らします。そしてその酸素を出す原因の植物を減らすことで、元の状態に戻るんです。こう答えていました。これを見て私は、自然界というのは絶妙なバランスで成り立っているのだ、とつくづく感じたものです。つまり、この自然界は既に安定を保つような仕組みになっている、回復力を持った存在であると思ったものです。ところが、私たち人類はこの安定を破ろうとしています。回復力を持ったバランスの良い自然界を崩そうとしているのです。田畑や宅地を造成するために、必要以上に森林を伐採し、工場や港を建設するために、海を見立て、鉄鉱石などを採取するために山を崩し、土中深く掘って石油を採掘したりしています。これらの行為はしてはいけないことではありませんが、自然界のバランスを崩すほど大量に行っているというのが現状です。それは私たち人類がより豊かな生活を求め、経済活動を優先してきた結果です。それにより、環境破壊が進み、化石燃料を大量に使用するなどして、気候変動や地球温暖化の問題が出てきました。二酸化炭素などの温暖化物質が大量に発生し、大気中のバランスが大きく崩れてしまった。これは現在、大変深刻な問題となっていて、このままでは取り返しのつかないことになると言われています。そこで本日のテキスト、今こそ自然から学ぼうの120ページから朗読させていただきます。同年2001年のことです。同年2月下旬には、タンザニアの北部、ケニアの国境にそびえるアフリカの最高峰、キリマンジャロ、5895メートルの山頂から雪や氷がなくなりつつあることを、ニューヨークタイムズのニュースサービスが伝えた。その記事によると、そのままの速度で雪や氷が減っていくと、15年後にはこの山の頂からは雪がなくなるかもしれないという、前年行われた測定では、キリマンジャロの氷河は 干上がりつつあるだけでなく、急速に薄くなっているという、また1912年に行われた詳しい測定値と比べると、山頂の雪や氷は当時の 82% が失われているという、山頂の氷河の増減は自然状態でも起こることだが、最近の変化の速さは地球温暖化の影響を抜きには考えられないというのが研究者の見解だ。朗読を終わります。この文章が書かれたのは2002年ですが、2008年に発表された国連環境計画の報告書でも、キリマンジャロの雪は2020年までに消滅する可能性があると伝えています。高い山の雪が消滅するのはキリマンジャロだけでなく、エベレストやアルプス山脈などでも同様の現象が観測されているそうです。例えばヒマラヤ山脈では、温暖化の影響で氷河が溶け、雪の代わりにそれまでもあまり降らなかった雨が降るようになり、そこに住む人々に深刻な影響が出ているそうです。世界的なアルピニストの野口健さんは、世界の高山もあってこの現状を目の当たりにされています。野口健さんが2008年にヒマラヤに行った時のことです。ある村で土石流が発生し、田畑や橋などが流されてしまいました。温暖化によって雪にならず、雨が大量に降ったことが原因です。あるおばあさんの家はこの土砂の被害を受けましたが、そのおばあさんは野口健さんに、神様罰が当たったんだよ。私の家は1階部分にまで土砂が入り込んできた。夜に突然水と土砂が流れてきて、すぐ神様にお祈りしたよ。私も何も悪いことをしていないよ、と言いました。野口さんが、なぜ神様は怒ったの？と聞くと、それはわからないけれど、きっとみんなのお祈りが足らないんだよ、と答えたのです。聖書の上では、神様は完全円満で、無限の愛の源であると考えますから、神様が罰を与えたり怒るなどとは考えません。土石流が発生し、田畑や橋が流れてしまったのは、人類が自然を破壊し、大量の化石燃料を使用することにより、地球が吸収できるよりはるかに多くの二酸化炭素などの温暖化物質を発生させたことが原因です。それは神様が原因ではなく、人間の生き方、言い換えれば人間の心が原因なのです。キャスの原因の多くは私たちのような先進国に生きる人々の生活スタイルにあるのです。ですから私たちは早急にエネルギーや資源の無駄遣いをやめ、生活スタイルを変えていかなくてはなりません。本日のテキスト、今こそ自然から学ぼうの117ページから朗読いたします。我々は毎日の生活の中で環境に負荷がかからない方法を探し、環境保全に少しでも貢献するような生き方をすることは必要です。しかし、それだけでは人間のものの見方は変わらないのです。人間が生きるために他の生物を平気で犠牲にしたり、あるいは現代の人間が幸福に暮らすために、未来の人間のエネルギー源を使い果たしてもいいというような考え方は捨てなければならない。そういう生き方はもうできないのです。にもかかわらず、今の自分が快適に生きるために、他の生物の絶滅や環境汚染を一向気にしたい人もたくさんいる。ですから、環の転換が行われないと、これから地上の人類に多くの犠牲が出てくる可能性があります。朗読を終わります。環を転換する。つまり、物の見方を変えることが必要ということです。物の見方を変えるとは、具体的にはどういうことを指すのかということが、宗教法人聖鳥の絵の環境方針に記されています。本日のテキスト、今こそ自然から学ぼうの328ページから朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も、川も、草も、木も、鉱物も、エネルギーもすべて、神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題解決する鍵であると考える。聖書の絵は、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよ、との教えに基づき、 全人類に万物の神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。聖書の絵はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。この環境方針は2000年10月に出されたものですが、それから10年余りが経過した現在、いよいよこの考え方を多くの人々が実践する必要性を私は感じます。今年の3月11日にマグニチュード9という大地震が東日本に起き、巨大な津波が発生しました。東北沿岸は未曽有の被害に見舞われ、多くの方が被災されました。震災で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、一刻も早い復興を心からお祈り申し上げております。この震災においては、実に多くの国の方々が支援を申し出てくださり、実際に支援活動を行ってくださいましたし、国内においてもたくさんの方がそれぞれの立場で被災者の方々のために活動を行っておられます。聖書の絵でも募金活動を行うとともに、震災で亡くなられた方々の慰霊、被災者の支援のために、聖書の絵の教である聖教を独自する宗教業を全信徒が心を一つにして実践しました。これは本当に尊いことで、1995年に発生した阪神淡路大震災の時もそうでしたが、今回も人々の善意が溢れ返っている様子に感動を覚えます。また、今回の震災に際しては、これまでエネルギーの無駄遣いをしていなかっただろうかとか、これまで当たり前だと思っていた日常生活がいかにありがたいことかと思ったなどのコメントが寄せられているのをよく目にし、耳にします。私はこれは大変素晴らしい感の転換だと思うのです。このような大きな災害が起きてしまったことは遺憾極まりないことですが、この災害を通して、これまで当たり前だと思っていた自然の恩恵や、人々の愛念に思いをいたし、自然と共に生きるという言い方を人々にお伝えしていこうと決意しています。以上5回にわたりましてお話しさせていただきました。お聞きくださいましたことに心から感謝申し上げ、終わらせていただきます。